チ戦闘態勢 .com。
はいはいはい、
じゃあ行きましょう。
はいはいはい、戦闘態勢 .com の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
粗暴な女性が増えている。30代女性の方から、ジャスミン。女性でも増えていますが、最近特に粗暴な行為をする女性が確実に増えています。今日首都圏を走る某私鉄に乗りました。私は座って乗ったのですが、降りるとき私の前に立っていた女性は、私がすみませんと二度声をかけても退いてくれず、やむを得ず女性とその隣に立っていた男性の間をすり抜けようとしたところ、彼女は私を肘で思いっきり突きました。彼女は平然とした表情でした。こじれると厄介である上、急いでいたので何も言わずに電車を降りましたが、このように車内で平気で人を肘で突く女性はとても多いです。また前の人を押す女性も増えてきました。電車の乗り降りの際、自分のすぐ前のお年寄りや小さな子供がいればスムーズに動けないのは仕方がないのに押すのです。押すのは若い女性だけではありません。そのような行為を最もやりそうにない年配の女性ですら、そういう行為に出る人は少なくありません。昔はこういうことをするのは男性と決まっていました。かっては男性しかやらなかった悪いことを女性がするようになってきて、本当に嫌な世の中です。これ何が悩みなのか読んで
いいんですか。あれは愚痴というか、
愚痴というか、ね、朝日新聞の当初にでもした方が、
ね、うん、逆だと思うんだけどね。おばさんとかやりそうだよね、うん、男はかえってそういうこと
やる。いや男はそんなことやんないよ、
基本的にやんないよ、
ね、やんない。社会的な訓練、そんなに粗暴な人間は満員電車乗んねえから、そういうのついてませんよ。
多分これ女の人だからやるんだよね、
う
ん、
そうだね。
女の人同士でだからじゃない。俺も疲れたことないですよ、肘とかで。そんな電車
の女の人にね、
てめえって言われたこともないし、
多分電車乗ってて人とこっちがつくとしても人と触れ合うの嫌じゃん、つくにしても疲れるにしてもさ、だからなるべく触れ合わないようにするからさ、
よっぽど満員電車だ
ったね。だからこの人が肘で疲れる、
疲れやすい
人なのかもしれないけどさ、この人はなんか割と平気で肘でつく女性はとても多いです。俺は疲れたこと、やっぱ女だからなのかね。
よくさ、ほら電車に乗るとさ、なぜかほら危ない人と一緒になるみたいなさ、そんなのと同じなんじゃない。
あ、一番ね、
うん、でもさ、俺は本当に多いけど、頭ちょっと来ちゃってる、宇宙からの電波を受信してそれを放送してくれる人と一緒に乗ること多いんですよ、なんで俺が乗るときに、しかもこの車両で、例えば排泄物を漏らしながら寝てる人とかさ、髪切りに行って帰った電車でそれだからね。
多分君の生活のリズムがそういう人たちと同じなんじゃないの。そういう人たちが電車に乗る時間帯に君も一緒に乗ってるんだよ。なぜかというと君もヤバい人だから。
いや俺ね、だからこれひょっとして社会全体に増えてんじゃないかなと俺も思ってんのよ。ちょっとあの電波受信してる系の人、そんなことない。電車の
結構俺もでもたまにあるね、なんかね、
俺は本当遭遇率多いですよ、
俺時々しか乗って電車あんまり乗らないんだけど、乗ると本当に
いるでしょ、
いるかも、山手線とか時々乗るといる、
山手線まで多い
ね、山手線多いよね、
山手線
中央線でそういう人と会ったことあんまりない、
ないね、
山手線多いね、
山手線、あの電波の人みたいになったら山手線狙いなんですよ、
山手線のね、結構高田のバカとかあの辺、あの辺から乗ってくる、
まああの山手線はぐるぐる回ってるから、バカでもバカでも乗れるし、乗り過ごしてもバカバカがずっと待ってればまた戻けるからね、
すごくバカ向きな電車、
バカ向きな電車なんです、環状線っていうのは。
失礼
します
。疲れる、でも本当に肘で疲れたりすると、
ない
よ、ね、ないよ、ね、確かにちょっとガサツな人は多いような気はするけど、うんうん、そこまで攻撃的な人って逆に、うん、
あただねやっぱね最近ね出口の近くに立ってて自分降りないんだけども、うん、どかない人ってやっぱね多い、ね、
あすごい
一回降りて
一回降りるよね、
まあ、すればやっぱどかない人ね結構多い、ね、
あ、うん、女性男性関係なく
関係なし、
ね、多い、ね、だから、ね、自転車乗ってるとね、うん、あのルート変えない人多い、あこっちから来て向こうから来ても絶対に自分から どこうとする人
そう、ね、
いないっす、うん、だからえああれみたいな感じにはなるね、うん、
やっぱなんかそういうなんだろうマナー的なも
なのは
でも自転車はさ自転車の車道を基本走れみたいなのはやっぱヤバくないか、
ね、やばいと思うよ、
ね、絶対ヤバいよね
今年もいるから、うん、だからあれは無理だと思うよ
無理だと思うよ、うん、
あの歩道の中に自転車帯作るしかないでしょ、
うん、だってさこの間うちの、まあ、家の前が矢原の交差点なんだけどさ、うん、矢原の交差点ですっごい4車線ぐらいあるのが、うん、富士街道と合わせたら 5車路ぐらいになってるわけですよ、うん、そこをさ、うん、自転車がさ右折しようと思ってあのほんで車道をさ中央から
え
いやここもここもなのみたいなここも車道と同じですかみたいな
その辺どうなんだろうね自転車って
分かんないんだよ
だってじゃこれ現地で2段階右折した
ってチャリコ
チャリコ
そこはさそこはさ現地が2段階右折したら危ないっつんで二段階右折は禁止のところなんです
よ。
四車線あるけど、
う
ん、それをさ、右折しようとしてんのよ。右折レーンに行って車と同じ。これはルール上、でもこの間車道を通るのが基本って言ってたから、でもと思ってさ、あやばいよあんな、ね、
自転車速配やってる。うん橋本に聞いて、はいはい、やっぱりピストが原因なんだピストバイク全てあれだって、うん、何もかもあれ、うん、あれが出てきたんで、うんうん、警視庁もそのやらざるを得ない今まで要するに何だったのよ
自転車でなんかおばちゃん引いておばちゃん死んだみたいな
もうたくさんあるって、うん、とにかくピストバイクは危ないんだって、うん、すごく危ない、うん、ただし、うん、乗り心地がシャーバルなんだってピッピッピッピッピッと、うんうん、なんで、あのまあその抜きながら走っていくような人間には本当に気持ちいいんだけど、うんうん、あれは危ないです、うんうん、でピストバイクの件があるんで、うん、どうしてもちょっともう線引きせざるを得ないと原因はピストバイクらしいです
やだね
でも右折しちゃダメだよね
右折は怖いでもどうなんだ
よバイクと一緒なんだそれ
でもさ、でもさ自転車乗ってる側からしたらさ、うん、車道を走れって言われてるから、うん、それでやるしかないんだろうなと思うんだけどこれやばいな
トラック怖いだろうな、うんうん
多分こうしなきゃダメ
昔さ手信号でさ自転車教室、うん、学校の自転車教室でさ、うん、手信号をやって、うん、で右曲がるときは曲げてこう手信号をやってって、うん、あれってさ、うん、今はどうなの
多分それね忘れてるんだ
も
ん、ね、
いやあるの
警察の
警察から指導を受けて
そうやる、うん、そんなやってる人いない
し。ないし。いやこの間久しぶりにおっさんがやってたよ。うん。
それは相当珍し
い。うん。で、あ、手信号だって。そういや、習ったと思ってその時俺思い出してさ、
ウインカーで。
そう
ウインカーがないし。
で、だからさ、今考えるとさ、片手運転になるからやばいじゃん。
そうやな。
やばいしさ、意味ないしさ。今あれどうな警察としての見解は、
ね、あんまり指導してる話は聞かない
話聞かないよね
俺なんかね人から聞いた話だとなんか静岡県は結構自転車に厳しくって、うん、例えばなんか危ない運転したらお巡りさんが止めて、うん、ちょっと君自転車の免許見せてとかなんかねそういうの、ね、
自転車の免許
見せてとかそういうの言われるらしいだから静岡はなんかねすごい厳しいって、ね、聞いたことあるよ
ピストバイク、うん、やめりゃいい
ピストバイクは
もうあれだけもう取り締まり
ゃいい
あれ
はもう完全に取り締まっちゃえばいいんだよ、うん、マジ
で
そうそう
そう、うん、7でいいと思いますけどね、うんうん、ということで
全然脱線しました
7でいい
全然違う
7でいい
7
でいい、はい、
じゃあそんなところで
締めそうそう7で
いいじゃあ、はい、次の映画
はい、はい、新春第2弾ですね、
はい、新春第2弾タイトルは愛の餌食、うん、女教師はるかの告白ということでね、はい、はい、筒井勝彦監督で、うん、半田笹さん主演、うん、元 AV 女優として有名らしいですね、うんうん、はい、ストーリー、 バレー部の顧問をしている愛子はるかは、バレー部が勝ったら部員たちにおっぱいを見せるというどっかで聞いたことのあるような約束をしていた。バレーボールは勝ち、はるかは約束通りにおっぱいを見せるが、部員たちはそれでは収まらず、はるかをレイプしてしまう。悪夢のような一瞬から、はるかが気がついた時、もう部員たちはその場にはおらず、後にレイプに加わっていなかったはるかを慕う部員の土方慎二郎以外は失踪してしまったことが分かった。てんてんてん。という形ですね。なぜこのレイプした学生たちが消えてしまったのか。というのと、その失踪を追う刑事たち2人が出てきたりして、物語が進んでいくわけですね。
はい。これ時に何本か選ぼうって言って、俺が間違えて見ちゃったんですわ。
そうそう。
アイドル爆弾か、俺は愛の餌食だと思って愛の餌食見てて、で実はアイドル爆弾の方
で
ね。
そうそうそう。で、多分愛の餌食っていうのは俺がタイトルを出したんだけど、
そうそうそう。
これね、なんでこれ選んだかっていうと、こういう割と B 級な V シネ的なものを検索してたら、Amazon でおすすめで出るようになるんですよ。出るようになって、なってきちゃって、愛の餌食、女教師遥の告白みたいなのが出てきたので、それで、あ、これなんかストーリー見たら面白そうだと思って、で、どうかなと思って。
はい、で、私から先に言ってしまいますけど、私この映画で大好きになりました。このまずというよりもね、ちょっと見たことがないです。これ、
新しいね。
全く見たことがない。で、今うちのが言ったストーリーあるじゃないですか。なんだけど、その通りなんだけど、それに付随するようなシーンが探せど探せど出てこないんですよ。
それに付随する
よ、ね、付随するというか、それをイメージさせるようなシーンがさ、つまり、まあ、おっぱいを触らせるということを約束を、おっぱい見せるっていう約束をしちゃったんで、勢いに乗じてレイプされて、気がついたら死体があったりとか、で刑事が2人をこう、刑事が操作していくとかさ、アイデンティティが由来で私がやったのか、それとも誰か別の人間がやったのかみたいなジャンルのお約束のシーンがありそうでさっぱり出てこないんですよ。分かりやすいシーンが全くない。その代わりにじゃあ何が出てくるかっていうと、一浪にいた刑事さんとかさとかね、キチガイ博士で保健の先生なんだけども、笑いながらこう人を殺してしまうくせに、一切半田笹さんに触らない変態の先生とか不思議な人たちが出てくる。で、見たことないようなシーンが連続して出てきて、一体これ何なのと、で、あれよあれよっていうの、要するに時間が短かったの、
見始めたら71分
で見始めたら、何が起きてる何が起きてるのって言ってる間に、パーンと終わっちゃったから、すごく充実して見れたっていうと、あと何だかんだで楽しめた、何が起きてるのか分からないままに、で、もう一回見直した結果これはよくやったという、おそらく計算じゃなくて天然物でなっちゃったんでしょうけど、非常に出てくるシーンが見せ場ばっかりなんで、手作り感があって、私この映画非常に好きになりました、はい、ということで皆さん どうでした。
ほぼね、一致と同じ意見、てか面白いっていうか、もう新しいと思ってないと思った、こんな今まで多分彼が本当にその監督としてすごいこだわってる部分っていうのは、一般の俺らとかさ、映画を見ようと思って見てる観客と飽きてどうでもよくて、全然違うところに行ってんだよね。多分最後の CG とかも
また最後から行くの
なっちゃうけど、やっぱすごくね、あれで俺分かった、
この人 CG で分かった、
関係ないんだと思った、この人分からせようと思ってないんだと思った、やりたいことをやった結果こうなったっていう、すごい気持ちいいぐらいやりたいことをやってると思った。
でそれがね、楽しめないかっていうとね、俺は楽しめたのよ、割と。で、怪獣の質感とかが、CG の怪獣の質感とかがさ、どうもね、仕事の領域じゃなくて、もう好きでやってる領域、この細かさといい、質感といい、で怪獣に対しての愛情みたいなのがかなりあるんで、あ、これ本当 当に好きなんだと、うん、怪獣と半田笹さん
好き好き
がすんごい好きなんだっていう
の、あのハエとかが大好きなの、多分ハエのモチーフとか、うんうん、でもね、ダメ映画はダメ映画なんで絶対伝わってくるものがあまり情報がなさすぎるから、うん、わけわかんないことたくさんあるからダメ映画なんだけど、でもやりたいことはそのビンビン伝わってきて、う
ん、あどうでした
今度。 俺はね、なんかね、ちょっと第二のお休みはあんまないとかみた
いな。それにしか
何え何何何何何何何何
何終わり。
何でもまだアンモナイトよりかまだちょっと分かるみたいな、ね。
エンターテインメント的
では、ね。だからじゃあ俺ちょっとここで、あのうち3人はどうなったのとかそういう質問しようと思ったんだけど、そういうことあんまりすることじゃないってことなんだ。
俺も、
ね、何ほら 3人の質問したあの3人な何はどう、あ
レイプした
レイプしたレイプした学生たち、
うん、殺されたってことだけどさ、
誰が殺したのか分かんない。
であれがきっかけにあの女の人がああだったみたいなのが始まっちゃったってことなんでしょ。
なんだけどおそらく多分、うん、あの主人公が殺したんじゃないかっていうこと。
ああ先生でしょ。俺先生かな
先生でしょ。いやだから女性の先生。
あじゃあ精神科の
先生。
精神科の先生。
あの先生は生徒を殺しちゃった
んじゃないのかなと思って。
っていう描写は特にないよ。
いや刑事を殺したじゃん。
刑事を殺したから。
だから同じ理由で。あでほらそうあとさあごめんなさい。であとなんて言って。でほらあの一郎にいた刑事がさ。秋じゃねえかみたいな。
そうそうそうそう。
いや春か春か春かだからだ。あれも何
どうい
うの？何お休みやもないのみたいなさ。全然ちょっと
さっぱりわかんない。
わかんないんだよ。
全くわかんない。
それが楽しめた。
あそう。
何々か。
何
何何か。確か
にどうでしょう。
あ。楽しめましたよ。でも俺は全然分かんないことなかったんですよ。
例えばさ、うん、俺は分かんなかった。
まあまあ、うん、あの解釈の違いは人それぞれだと思うけど、
解釈の幅がある、
幅があって俺はこう思うけどっていう話ではあると思うんだけど、うん、でもあのその想像全然分かんねえってことじゃなくて、うん、考えられる範囲なんですよ、うん、
まあね、
うん、そうそうそうそう。だから糸口は見せてくれてるから、うん、そこが面白いんですよ、うん、まあ例えばまあデビッド・リンチほど分かんなくないでしょ。あそこまで、あそこまでなんだなんだこれって言って解説聞いて、あそういうことなのねって分かるほどでもないし、だから分かる、あの想像すればこうかなって
思う。じゃあうちはどっちだと思う。つまり生徒を殺したのさ、
生徒を殺したの俺は普通にあの遥か先生
が
凶暴になって、であの先生は始末してただけ、
ああ
俺は会社か死体を始末してただけの役割で、で本当に本当に遥か先生が目覚めるのを心待ちにしてたっていう話かなと思ったんですよ。
ああそういうことか
だと思ったんだよね。だからそういう考え方かなと思うんだけど、まあ多分人それぞれ。
じゃあ一郎刑事
一郎
刑事がさ
あの俺は U 字工事のあの
方ごめんねごめんねの方の
そうだと思ったんだけど、うんうん、あれが
一郎刑事がさ、うん、あの遥先生
のことをあの奥さん、うん、単に似てただけでしょ、殺された奥さん、単に似てただけで、うん、多分まああそこでドラマ作りたかったんだけど70分っていう制約のもとでちょっとあのそれが消化されずにいっちゃったと思う。
これねゾンビ、あ君はゾンビに恋してるとの方はさ、あからさまに尺稼ぎのセックスシーンが延々と入ったわけですよ。もう語ることがないし、もうプロデューサーからこんだけの尺でって足んないから、ね、セックスって長く見てるのに、これはさ本当にあのセックスシーン短いんですよ、
ね、
ちょっとだけ、うんうん、裸もちょっとだけ、
うんうん、
だから、うん、V シネマって言っても、うん、やっぱここまで好きなこと詰め込んじゃうとこうなるんだっていう。
でもね、撮影とかうまいと思って、演出とかね、やっぱワンカットワンカットに力があるから、何でもないシーンでもちゃんと見れるんですよ。
見れるんですよ。
パラダイスキスと違って。
パラダイスキスなのね、暗闇なんないけど、 ぐらい、あの、映画見たなっていう感じした。終わった。
だから、パラダイスキスは、あの、すっごい綺麗な服とか、綺麗な景色とか撮ってるつもりなんだろうけど、全然力がないから、もう全然スカスカなんですよ。情報量が多い割に。
まだパラダイスキス。
まだまだパラダイスキス。
だから、パラダイスキスのスタッフ連中は、これ見ろっつうの。これ見て勉強し直せっていう話ですよ。まあ、
対象に対する愛情というか、思い出だろうね。
だからパンが綺麗だったらいいと思うじゃねえよ。
じゃねえっていうの、本当に。機材が良ければいい映画撮れると思ってんじゃねえよ、バカっていう。
照明パカパカ炊きゃいいって思うじゃねえよ。
そうそうそうそうそうそう。本当にね。
おっしゃるとおり。
そうかそうか。
あの、半田笹さんに対する思いというのが、非常にこの、俺ね、半田笹っていう人ね、そんなに好きじゃなかったんですよ。
好きじゃないというか知らなかった
んですよ。俺も初めて、初めて知
った。いや、あの、俺は深夜のお色気番組とかで、そうなんだ。深夜 の番組とかで見ると、割とこう、あの、セックス大好き的な発言をポンポンする明るいキャラの女の人で。
バラエティーと
バラエティー。そうそうそう。あんまり俺、なんか、あんま好きじゃないなと思ってたんですけど、この映画見てて、ちょっと好きになりました。かわいい。
すごい、すごくね、
役者して
た、ね、いいです
よ。でもさ、来た、ね、キーに似てるなと思ったんだけど。
あ、入れない。
マジで来たの聞いたからよく覚えてる。
来たの聞いたらラムファイトの来たの。
俺、ハンデさん似てると思ったんだけど、最近あれに出た、なんか、レイキャビクのクジラを。あ、そう、勇気ない。勇気ない か。似てる感じだと。
はいはい。口元とか、ぽよんぽよんとした笑顔とかね。俺ね、シナリオとかはね、そんなに好きなタイプのシナリオじゃないな
と思って、うん、シナリオ多分ほとんどないというか、
多分だからよくできてる、ただよくできてるんだけど、なんていうの、例えば聖書からの引用とかあるじゃないですか、それはね、あんま好きなタイプじゃなかった
の。ああ、そのね、なんかエヴァンゲリオン的
な感じでちょっとどうかなと思ったんだけど、もうね、後半に行くにしたがってね、どんどん催眠術に変わってきて、何にも気にならなくなってきてね、いろいろと。多分制約の上で捉えたんでしょうけど、刑事2人がさ、あの容疑者を取り調べという、まあ、取り調べじゃない、事情聴取するのに、おしゃれ喫茶店で事情聴取しないでしょとかさ、いろいろツッコミどころがさ、
この場所なんだろうな、
この場所なんですか、
知り合いの店みたいな、
あれ店でもないでしょ、あれ
校舎かな、
多分なんかあれ普通のアパートの部屋で、後ろに冷蔵庫に布かけて隠してやるから、多分なんか、普通の家ですよ、多分。店でもないです。
おしゃれカフェじゃないんだ。
じゃないです、あれ、多分。
なんなのかな、この空間はっていうところでやってるんだけど、もうそれが催眠術にかかってるから、もう何でもあれになっちゃうんですよ。
あとさ、あの警官がさ、ほら、あの警官の関係もなんか不思議じゃなかった、なんか一郎なのにさ、
年上 の割とベテラン系の刑事と若い刑事 で若い刑事の方は老人、ベテラン刑事の方にお前呼ばれ
て、そうそうそうそう、
お前がヘマしなきゃあんなことにならなかったんだ、
で、あの老刑事の方が何かミスったせいで、奥さんが死んじゃったんでしょ。
そうそうそうそう。
だからその時点でさ、組まないと思うんですよ。環境的にも。そんな二人を。うん、
でしかもその老刑事あんま反省の色なしでさ、って思ってんだろ、また俺と組んじゃってよみたいな、
お前もう硬直って
殺してんだったらなんかもうちょっとすいませんでした本当によみたいな、さ次頑張りますからみたいな言わればいいのに、だからなんかちょっとなんだろうこの二人もみたいな、
ね、あの半田笹先生がさ、遥か先生か、遥か先生がなんかこう先生っていうよりもお姉さんにしか見えないんですよ。要するに狙いなんでしょうけど、いつでもうちにご飯食べに来てねみたいな、先生さんいないよ。
いたら、俺ら最高だけどね。
俺ら最高だからさ、監督、どれほどこの半田笹さんが好きで最高で、このかっこよくいいように見せようとしてるかっていうのがビシビシ伝わってきて、俺もね、ゲロ吐いた、ブワッとゲロ吐いた時に、ゲロ吐く映画とか嫌いなんですけど、このゲロはいいかなって見るからに牛乳
とね、片栗粉
みたいな、
ね、混ぜてましたね、
で、先生おかわりとかって言ってるんだけど、ご飯山盛りに残ってるみたいな、おかわりってその辺はまあちょっとなんか異空間映画にしてもさその辺もうちょっとなんとかしてくださいよっていう感じも、
まあいいかなと思った、
いいかなと思って、まあちょっと 気持ち悪くなっちゃって、うん、先生が気持ち悪くて寝ちゃうとさ、うん、先生大丈夫ですかって結構看病しながら、うん、ポロンとね、うん、ちょっとおっぱいが見えたりすると、うん、触ろうかなどうしようかな、うん、触ろうかなどうしようかなって、うん、ちょっと触ってしまうみたいな、
うん、あの辺のね、うん、青い体験
の青い体験そうそう
たまんないっすよね、
こう監督好きっすね俺も好きみたいな俺も好きみたいなそりゃ目の前でねあんな無防備に半沢さんを追い出されたんで、ね、気持ちわかるぞみたいな感じでね、
良かったですよ。
で、俺あの夏だったのはさ、ところどころ出てくる血みどろの女いるじゃないですか。
あれがね、
あれがイメージ。
あれがよく。
あれは何なの？
過去のイメージじゃない？だから。
過去の自分って
こと。過去の自分。過去の自分。だからさ、を見てる。
過去の自分、要するにイメージなんだろうと思った
んです。お母さんとか親に虐待されてた風な、まあお父さんか。実際のお父さんかどうか分かんないけど、とにかくお母さんがなんかこう殴られてるで自分もみたいな、っていうトラウマなんじゃないですか。
なんでしょう。なんでしょうけど、最後半田笹さんが怪獣に変身した時に食べられちゃったじゃない。だからさ、いや、だから
幻覚じゃないの。
幻覚じゃないの。
そっかそっか。
あれでびっくりしたから。
いや、あれは多分過去の自分を消したっていう、克服したっていうメタファーですよ。
その前に。食うならいいんだけど、怪獣が体当たりしてるんですよ。ドコーンと。だから物理的にいるんかみたいな。まずその時点で、
まあ、混乱した。
あれっていう。でも、おそらくそういう解釈だよね。もう一人の自分っていう解釈。
だと思う。俺はそう解釈。
そこまで神出鬼没にさ、出てくるんだから。
いやでも、本当ね、そういう形で、嫌なモヤモヤ感じゃなくて、いや、監督に会ったら、ちょっとこれ、聞いてみたいなっていう。あれなんだよね、楽しく聞いてみて話したいみたいな、
非常にね、血みどろのシーンも出てくるんですけど、節度いいんですよ、
だから血みどろの女がこう急に立ってるところとか本当にびっくりした。
そうそうそう、あのね、半田笹さんがシャワーのシーンがあって、でまあなぜか知らんけど、また遠慮がちに遠慮がちに裸を映してくないのかなんかしないけど、遠慮がちに遠慮がちにお尻がちょっと次におっぱいがちょっと見えて、室内の外にで、で、半田さんが髪の毛拭いてるんで、髪の毛拭いてると、不意に後ろにふわーって、
そう、
あれ、あのシーンが、俺、本当に予測できなかった。
ふわーっと見えるか見えない、みんなが気づくか気づかないかぐらいのところでこう、通り過ぎる。
それが、あれがね、俺びっくりするから、つまり J ホラーでもあんな表現、見たことないぐらいの、本当ね、急に来るのよ。でいろんなことがもう矢継ぎ早にキャラが濃すぎる人がたくさん出てくるから、とにかく矢継ぎ早にいろいろ起きるじゃないですか。あのシーンはね、だからね、本当見事だと思いました。久しぶりにびっくりした。びっくりさすぞってポンってやったんじゃなくて、単に偶然そうなっちゃっただけなんだけど、いや、このリズム感はかなりいいな。ね。
あ、そう、アイドル爆弾の監督の人がなんか制作かなんか
プロデューサー
やってた、ね、
あ、そうなの、
そうそう、やってたんだよ、越坂なんとかさ、
越坂康さん、
ね、
あ、そうなんだ、じゃあアイドル爆弾と同じ時期に作られたっていう、
どうなのかね、
どうなのかな、同じ時期かどうかは分かんないけどね、
この監督のさ、経歴も面白いんだよね、だから、それまでのキャリアもさ、割と真面目系のドキュメンタリーとか子供の映画とか作ってるんですよ、急にこれだから、
あれ、さ、医者の息子もなんか最後変化しなかった？
してたね。
あ、してたね。
あれがね、
あれはどういうこと？
あれがね、
どうやね、どう
も。あれもだからまああれじゃないの？要は影響を受けて自分の中にもあった面白いの自分が目覚めた。
つまり、
まあ多分半田笹先生の方は虐待によって徐々に自分の中に怪物をこう育てていって。
多分おそらくね、神話的な対決みたいな、神話の世界、
進次郎君もいじめによって自分の中の怪物を食べ込んでいってたのがあそこでみたいなのになっちゃうっていう解釈ができるかもしれない、
できたものそれしかないですね、
だと思うんだけど、結構俺は途中まで最後まで最後はもうぐちゃぐちゃになってんだけどさ、途中まで、あ、これすごくいい感じになってきたぞって俺の好みとか思ったのがさ、あれを思い出したんですよ、ウルトラマンの話で、子供たちの落書きが怪獣になるみたいなのがあったじゃないですか、
スカイドン
かな、カバドン、
ガバドン、
ガバドンか、
公園になんか落書き
して、そうそう、落書きしたらそれが怪獣になるみたいなさ、それに似た感じのなんかファンタジーの方に持っていったらすごく俺の好みだったんだけどなと思ったんだけど、結局あの虐待されてて、でそういうもう父親とかに虐待されてる中で描いた怪獣の絵が現実になっていくみたいなさ、そういう方向に行ったらこれすっげえ俺の好みと思ったんだけど、そういうのでもなかった、
ほとんど内在が自分の中に
あったものを描いてたみたいな話なんかなと思ったんだけど、
でもまあ言ってもそれでもちょっと近いけどね、なんかこう変身しちゃう変身願望みたいな、
だから、そういった感じのファンタジーに持っていけて納得して見られる形にしたらもうこれ大傑作になったんじゃないかと思うんだけどね、でもこれでもこれでももうでも本当
かなり
いいと思います、
ね、面白いよね、
最後さ、結局まだこっちを言ってしまうと、あの遥か先生か、半田聡さんの遥か先生っていうのは暴力の世界を自分の力で意志で断ち切って元の世界に戻したっていうことでしょ、あれは、そういうことじゃないの、解釈として、
あれ最後、
明確な
ラストのカットってどんなカットで、
ラストのカット遥か先生の映画、
ああそうだな、
男の子の子は遥か先生のことを思い出して河原で泣いてて、で遥か先生のことがポンと映って終わりっていう、
まあでもなんかいいよね、
これいいよね、なんていうの、この手の煙巻き方っていうんですかね、煙巻き方っていう言い方失礼ですけど、
巻いてるね、
情け無用のジャンゴじゃなくて、三池崇史のジャンゴとかさ、もうそれまで散々ひどいものを見せておいて、最後の最後に花一輪ポーンと見せて終わりみたいなこの手の煙巻き方大好きなんですよ大好きなの、それまで散々怪獣は出てくるわ、七ヶ谷博士出てくるわ、一両刑事は出てくるわ、もう大騒ぎになったところ持ってきて、パンと最後半田笹さんの笑顔をポンと一番可愛い笑顔を見せて物語がスパンと終わってしまうっていうのは、ひょっとしてこの半田笹の笑顔を引き立たせるために今までのぐちゃぐちゃしたドラマはあったんですかという勘違いをさせてしまうような、
それは多分ね勘違いでね、
勘違いをさせ
る、終わるしかなかった、ただそれだからその過去のその回想にもちょっと見えるというか、一番良かった2人の関係の時のなんか
ワンシーンみたいな見えるという非常にねいいなと、煙に巻き方もいいし、でしかもあの俺半田さんそんな好きじゃなかったんだけど、これを見た後だとね可愛いってね、ちょっと思いました、
だから煙に巻き方もそうなんだけどさ、下手なやつがその巻き方やるとさ、やっぱ下手なんですよ、なんだこれって言うね、やっぱ演出力にパラダイスキスの監督とかやったらさ、これも全然ふざけんなっていうことになっちゃうんだけど、やっぱ監督にやっぱ力があるんだよね、多分ね、だからそのやり方やっても全然うまくまとまって
る、エンターテイナーなんだと思いますよ、この人は、お客さんだから自分がやりたいことをやりこれだけガガガガガンってやり込んで、それでもまだお客さんがなんだかんだで面白く見られちゃう、いや飽きなかったでしょこんちゃん、
まあそうね、
結果的に、
まあ、何みたいな、
何とかに見えちゃうっていうのは、まあボーンというよりも本当エンターテイナーなんだ、
君はゾンビに恋してるとか、散々9とか、でまあまあ楽しめるは楽しめるけど、結局 V シネってこの程度だろうなと思ってた中にこれが来ると、いやこれちょっとちょっとこれだったら V シネも面白いなっていう、
でだから俺は君はゾンビに恋してると対比でこれをやった方やると、なんていうの、本当に商業としてやってるか、それとも好きなこととしてやろうとしてるかっていうのは対比としてはっきり見える、
振り幅が分かる、
振り幅が分かるんじゃないかなと思って、アイドル爆弾とさ君はゾンビに恋してるって割とやっぱり姿勢としてはさ、仕事でちゃんとやりますっていう姿勢でやってて、ここまで
まあそうしょうがなくああなっちゃったっていう、しょうがなくがつくよね、
これはね、本当ね、
これは本当にやりたいことをとりあえずは全部やってる、
立派な映画だと、堂々たるもんだと 思います
けど、しかもそうそうやりたいことが伝わるじゃないですか、ドーンとストレートで、そこはすごくやっぱり力があるっていうことな
の でこれね、あのこういうのさ、カルトって言ってみたりとかで、なんかこう押し込めてしまうとさ、そんなに俺は面白いことにはならないので、この意味不明さは、まああのお休みあんまないぞ、マジです
もうね、
意味不明なままで、
あのタイトルもさ、愛の餌食って、ね、で、なんだ、なんだ、どういう意味っていうさ、
なんだろうね。
餌食を餌食になっちゃったみたいな、なっちゃったみたいな感じな
のかな。誰が餌食にしたのか、誰が、それも全然わかんない。
まあ、告白もそんなしてねえっていうのもあるし、
そんなしてないし、そうだもんね。どこがそうなってんのっていうのがちょっといまいち。
いや、まあ、多分これは、愛の餌食、女教師、遥かの告白。っていうのはこれは多分商業的な、
商業的な、
こんな教師とかって愛のなんとかって入れるのはまあ商業的な問題なんじゃないの、
まあね、うん、V シネマって思って帰ってきてこれだったらかなりびっくりするんじゃないかなと、うん、
でメイキングがついてたでしょ、うん、メイキング、まあ、パパーッと早押す送りみたいな感じで見てたんだけど、現場もなんか楽しそうにやってんだよ、みんなね、
現場はね、あいあいとやってますね、
みんな面白そうね、面白楽しそうやって、
だからね、その空気感がね伝わってくるんですよ、あの面白いことをみんなでやってるよっていうさ、ね、感じがあって、
いやまあでもこれはでも例えばね、このジャンル B 級的なものがちょっとあんまり好みじゃないっていう人にはおすすめできないけど、本当に、女の子とかにはね、ちょっと、おすすめできないけど、このジャンルが好きな人だったら、ちょっと見る価値は。
あ、新鮮な視線で見られるんじゃないですかね。
ですよ。
および、これ映画見ると大抵の人は、半田笹さんのちょっとファンになると思います。
そうね。俺もちょっと、ネットで半田笹のビデオ、どんなんがあるんだろう。あるか、あるか。こんなんがあるん
だろう。で、それをさせるってこと自体
大したもんですよ。
それが目的なんだから、半田笹がいかに美しいかっていうことをカメラで称賛する映画なんだから、それを見てる人間に思わせるってだけでも大したもんですよ、本当に次回作も
ね、そうだね、
そうそうそう、だから俺あんまり思わないけど、なんか今度はなんか普通のこういうジャンルじゃない真面目なやつでも見てみたい、
だから子供映画撮ってるって、
あ、前にね
幼稚園のドキュメンタ
リー、ドキュメンタリーでしょ、だからドラマでなんかちょっと見てみたい気もする、普通に、
パラダイスキスなんだ、ね、北川景子の映画な、過去の映画なんか見たくもねえとか思って
た、いや本当にそう思う、北川景子の
結構興味は持てない、
映画はこら見たくもねえわやだわ俺、ね、パラダイスキスの話見たくないって分かんないけど、パラダイスキスはさ、プロの仕事なんですよ皆さん、プロの仕事なんだけど、もうちょっとさ、
いやプロの仕事じゃねえよあんなの、
本当に
プロ、あんなのプロの仕事じゃねえよあんなの、
本当にプロなんだ、ならば、心があるようにも見せてくれってことよ、本当にプロなら、
いや心ないよね本当に、
本当に心はない
な、北川景子のあの髪型とかもさ、
そう
始終なんかやぼったい感じじゃん、
どこが変わったのこの髪型みたいな、
分かりづらい、
分かりづらい、本当に舐めてる
よね、俺あの髪型結構好きなんですけど、
でもさ、もしかしたら髪型変わったのが分かった、
俺も分かった、
俺
本当になんかちょっとパッツンパッツンみたいな、
そうパッツンパッツン
に下がちょっとパーマ
みたいな、パーマで、
でとかみんなさ、こんなに変わってねえだろ、
いや俺もあん中にいたら多分ね、おどうしたのみたいな、ケンコ
ちゃん、ケンコちゃん、ケンコ
ちゃん、どうしたのみたいな、
なんかどういう気持ちで仕事したんだ、
俺もここまでひどいと思わなかった、
本当にひどいんだよ、
多分なんか原作とかに思い入れがある人は一人もいないんじゃないの、
そもそも矢沢愛は怒んないのかな、これね、この出来見てね、
傷つくと思う、
ほら
ね、傷つかないでしょ、
お金もらってるから、
まあ、お金はもらってるし、やっぱり自分の漫画は自分の漫画で実写化は無理ねって思ってるだけだから、自分の漫画の腕が証明されたわけだから、
そこまで腹黒くもないと思う、
腹黒いのかな、でもクリエイターとして当然じゃない、でもそれって
そのプライドは自分のジャンルの方が上だって、
そう
でも負け宣言だよな、パラダイスキスはな、映画はもう本当漫画に行かない前は
そうそうそうそうそう
ことですよ、しかも売れないんでしょ、これはじゃあ回収できない いくらなん
でどうかね、ワーナージャパンさん。
ねえ、そうだね。
ランウェイビートはね、う
ん、いやランウェイビートいろいろ話は、まあ、盛り上がるよね。まあ、うん、うん。でも本当、邦画は本当ダメにするなと。
ダメにするって思ったね。邦画ってジャンルそのものがさ、うん。
そのものはやばいと。
うん、ああ、ダメなんだ。
これ許しちゃうと。
日本は、
絶対許
しちゃう。ダメにやってしまいましたね。
これ本当断罪しなきゃ
いけない。この絵ダメになってしまいましたって思うような。あの絵の綺麗さがまた余計腹立つんですよ。
余計腹立つんですよ。
だからそれがもうさ、薄っぺらっぺらなんだよね。そのなんかいろんなドリーとかのさ。
そうそうそうそうそう。
で表参道のさ、あいつらのアジトのはずなのに、なんかそのその前の方目黒川が入ったりするんだよ、ね。いい加減さ、いい加減しろみたいな。絵のイメージだけで繋いでる。
もうどっちかの方が俺はすっかり騙されたあ。そういうとこにあんのかな。
中目黒の目黒川だよ、ね。
まあ、パラダイスキスは新年早々本当にもうあの落とす気分をぶっ飛ばして
くれる、うん、そうそうそう、初伝えで借りた DVD、
こんなはずじゃなかったんだろうな。俺もそうだ、
初伝え
が、俺さ去年の店に返してたんだ、よかった
というわけで、まあ、今年も行くぞということ
で、ね、じゃあそうですね、
はい、次回は何にします
か、ね、次回はね、俺これ一つ、俺ね一つやりたいやつなんですよ、とね、これでいいのこれでいいの、これでいいの
か、うちね、
これね、ちょっとやってね、
どうかな、じゃあ女に変わってるっていう、
ああそう、ああ堀北、堀北真
希、堀北真希、
あそうかそうかそうか、
あれは男なんだけど、う
ん、ね、原作は男の編集者なんだ、
そうそうそうそう、うん、
じゃああとコンゼン、あのトシちゃんが言ってさ、
コンゼン特急、
あーあーあ、そうかそうか、そうだね、うん、
じゃあコンゼン特急と
これでいいのだ、
これでいいのだ、
はい、ということで、
よし、はい、
よろしくお願いします。